初詣家族ドライブ in 京都亀岡2016でございます。ボラボラ私の目の前にいるふみやくんです。
はい、はい、行ってまいりました。大変有意というか面白いボラボラになりました。
あ、そうですか。
はい、
まあ、亀岡
亀岡、
ああいいですね。まあ、リスナーさんにもね、亀岡さん、
そうなんですよ、
ダッタンジさんいてはりますけど、
まあ、有名人がいてはりますもんね。
あと文雄君の、 あの赤坂マリアさん、
そうなんですよね、
あの方も亀岡の方、
そうそう、ちょっとしばらくねお互いにあの2週間ぐらい音信は普通してますけども、まあ、
意外と僕らとも縁の深い亀岡、
意外と ね、 ね
だったんですね。
なんですよね。しかもそれ僕は受け身でね、
はい、
今回、まあ、ダッタンジさんがいてはるとか、マリアさんがいてはるいうことを関係なしに。
あ、そうなんですか。
うん。
うん、あ、そうか、初詣やから
ね。大体初詣の企画で、僕もよっちゃんも、割とまあ、てっぺいとか大輔が決めてくれたところに。
まあ、というか僕は決めないですね。もうほとんど兄ですね。
ああ、そうや、はい、大ちゃんが
あの人結構いろいろ企画するの好きなんで。
ああ、そうやね。
難しいよね、企画するのも。
え、
企画するの難しい、ね。
いや、大変ですよ、やっぱり、ね。
俺できんから、もうやらへん。
うん。まあ、それは、あの、必ず文句も出るしな。
そうそうそう。
で、文句言って女でなかったとかいうときに、まあ、それに耐えないかもな、企画者って。
そうやな、俺やったらもう言われたらねえねえアホか言うてな、まあ、そうよっちゃんの喧嘩なんだけど、
まあそういうことやね。大ちゃんその辺まあできてるいうのか、
そうそう、
まあのれんに腕押しみたいなとこあって、よっちゃん怒ってもふーんっていう感じで
相手に
して
へんから、ね、
うん、まああれええかもからね、あの性格は、うん、まあそんなんで、まあ、今回も僕は全く言われるまでですね、
はい、
まあ、初詣ももういけるかいなというような感じやったんやけど、
まあ、別にそんなにね踏みよくこだわってないもん
ね。いや全然こだわってない、
行けたらええしな、
行かんでもええし、ずっと今まで行ってなかったしね。
お金あげへんしな、
うん、まあ、お金ももちろん出さない
し、今回お金どうやった
ん。いや一切出してない。配管料はもうこれよっちゃんが払ったよね。よっちゃんと一緒になると、
はい、
そういう配管料とか再選とかやで、
はい、
まあ僕はやめといた方がいいな思うけど、あの人は結構まあ真面目やから、うんうん、あの払ってしまうかな。
というか配管料のいる寺
やったよ
に行ったんですね、うん、
境内入るのはいらんで、
はい、
境内からなんか一歩上がったり下がったりするとですね、
はい、
銭がいるというね、結構いろんなもんにあれ、まあ、真面目にやっとったら5000円か1万円か使うんちゃうかいなというような。
あ、そうか、
そういうような、
まあ、駐車場代とかもありますしね、
そうそうそうそう、そんなんがあったりね、いろいろろうそく一本なんぼとか、まあ、細かいリストがずっと上がっててやな。
ちょっとさつき山動物園タイプですね。
あ、まあ、さつき山行くのはただやけど、
うん、そうそう、中で
結局金がたくさんいるという、
ね、はい、食事も高いですしね、
まあ、天王寺と同じぐらいの料金やということやね、はい、まああれようできとるな、
うん、
そういう意味ではね、
やっぱただより怖いもんない。
そりゃそりゃ当然やわな、うん、まあ今回はただでもよかったようなところに、まあ、料金を払ったり
でもよかった。
いや、よっちゃんはそういう意見をね言ってましたけど、そんなことは全然、まあ、後で考えたことで、
はい、
要は僕らは、まあ、受け身でやで、突然2日に、うん、亀岡初詣行くけど行けへんかと言われて、ほんで鉄平湧いた鉄平はなんか2日用事があって、ね、
そうそうそうそう、
行けへんから、まあ、ちょっと狭いけどうちらのって、あいつ大好きうちらで言う言葉つくこと
ある
けど
好きやな、あの言葉な、
うちらの車乗れへんか言うことで、うん、乗れるんか言うたらね、
うん、
まあ、ちょっとしんどいしけども、
うん、
まあ、家族子供2人と、大ちゃんの嫁さんの涼子と、うん、で大輔と、
あ、涼子も行ったんですか。
涼子行きました。涼子は、まあ、初詣好きなような感じがしたけど、涼子もしかしもうあまりの極寒でやね。
あの子だって京都やで。
もちろんそうですよ、京都や、京都やけど、こんなとこ来たことないやろ。
あ、そうか、そう
か、京都の人っていうのはまあな、あんまり京都から田舎の方はあんま行かへんわな。もうだから
左京の人は伏見行かへんしな。
まあまあそういうことやね、
10キロしか離れてない
んですけど、上京の人も、まあ、左京はあんま行かへんわな。
南区も行かないですよね。
南の方も、南区の人が、はい、下京行ったりはすればやで、
そうそう、
下京の人が南区行かへん
と。そうなんですよ、
うん、まあこれはまあどこでもそうやろ、東京の人が案外な、
うん、
まあほとんどの人が東京から出へんという感じやわね。うん、まあそれは人間の一つの心理ちゃいますか。だから意外とちょっとこう動くとおもろいもんがあんねやけども、
はい、
まあ、今回そのちょっと動いておもろいところを、まあ、大輔のその着眼点っていうんですか、寝ぼとけがあるんやな言うとってですね、
寝ぼとけ、
寝ぼとけ、寝ぼけとちゃうで、寝ぼとけがあるんやとかね、
はい、どっか外国でありませんでしたっけ、有名な寝ぼ
と
け。
ああ、まあもちろんビルマとかね、
はい、
ミャンマーやね、今で言ったらそういうところにもあるし、もちろんタイにもあるし、
うん、
お釈迦さんがとにかく亡くなった時に、
はい、
まあ涅槃に入るっちゅうか、もう難しくては分からんけど、うん、亡くなる時に、
はい、
ね、横になりながら亡くなったわな。
あ、
まあ、インド、僕お釈迦さんの仏跡巡ったとこもそういうとこも行ったけども、
うん、
そのお釈迦さんの姿をこう、いろんなところでまあ再現されてるっていうか。
なるほど。
まあ、寝仏、日本ではまあ割と大きい方の寝仏やとかね、日本で意外と寝仏は少ないらしいんですけども、
はいはい、
そんな話とかですね、他にもまあ西国の33札所の一つやとかね、
お、
まあ、いろいろと。
あ、すごいですね。
でその33札所を、
はいはい、
なぜかまあ大輔君はですね、
はい、
なんかちょっとなんかノートみたいなの持ってやね、そこで物書いてもらうよ ような、まあ、巡礼というのか
本格的な人やね、
まあ、本格とはないけど、まあ、いくつ行ったんやったら3つぐらい行っとったからね、あまだ、あ、33のうちの3つやから、
まあ、言うたらスタンプラリーやろ、
あまあそういうことや ね
今風に言えばね、
そういうことやね、それをまあなんか始めてるみたいね、妙な不思議なおもろいノート
がありまして何かあったんですかね、
いやなんやろね、
なんかああいうのって大概大病した時とかね、
ああそうですか、
なんか運悪いことを起こったらやるじゃないですか、
あんまり聞いてないわねそれ両方ともね、うん、まあまあ、子供も今度新しい子供も生まれたしそういうこともあるんかもわからんね、なんかやっぱり、子供のためにも行こうかいなって気になったのか、うん、その辺なぜ行ってるかは知らんけど、そういう、まあ、自分が、はい、その33札所を巡っていて、うん、その中で近くで、はい、自分もまあそこ行って一つノートの版をしてもうたら、うん、まあまあ一つ貫徹にもなるしやで、
なるほど、
まあ、そんなこともあって、それと、はい、寝仏が珍しいとか、うん、まあ、亀岡ということはめったに行かへんというようなこともあってですね、またコースもいろいろ考えてたみたいですけどね、
うん、
大阪から一番近く行けるコースとか、で今度新しく京都縦貫道路中ができてですね、はい、高速で簡単に行けるコースとか、あ、まあ、基本的にあの人車が好きやからね、いろいろな企画意図があって、で突然前日か前々日にですね、まあ誘いがあって、僕はまあ2日は、まあ、ちょっと仕事もあったんやけど、まあ、せっかくさせてくれてることやし、
うん、
まあ、涼子ちゃんともまた、あるいは今度新しい生まれた春香とか、うん、彩音ちゃんとも旅もできるっていうこともあって、
はい、
よっちゃん誘ったらそんな行こうかってことになって、うん、その今度 その初詣が実現したわけですよ、
はい
はい、
じゃあ行きましょうか、
行きましょうか、
1月2日、
そう快晴でしたね、
日曜日
大変気持ちのいい天気でございまし
た
です
ね、まあ、今年正月大概晴れてました
よね、まあ本当でした、非常に
いい正月、ね、
まあったかかったし、はい、ポカポカ陽気あったわね、
そうそうそう、
まあ、実はそれが亀岡に行くとですね、
うん、
もうかなりガタッと変わったんですけどね、
あ、そうですか、
まあ、それはこれからもお話しますが、
はい、楽しみにします、
まあ、そんなんで、2016年の1月の2日のですね、まあ、10時過ぎぐらいに出たんですかね、
はい、
でコースとしては本来はその、うん、なんちゅうんですか、例えば能勢町とかですね、 あるいは、まあ、茨城市あたりから山越えでね、越えていくのが一番近いと、
うんうん
うん、まあそういうことやったんやけども、
距離としては確かに近いかもしれないな、
最短距離がですね、うん、茨城の、はい、峠越えが一番最短らしいね、
は
あ、なんかね、それも調べて、
茨城の峠越えってまあまあ、はい、険しいな、
うん、茨城にね清坂峠っていうのがあるらしいんですけども、
相
川の上流で、
はい、相川ね、
284メートルとか言ってました、でそこを越えたらですね、
はい、
まあ、目的としてるそのお寺には大変近い、
うん、
あるいはまたもう一つは、
うん、
能勢町とかね、
はい、
野瀬町で豊能町ですか、
はい、
豊能町池だからずっと豊能通ってですね、うん、今度はまた国道423号から、はい、行くのもこれも近い、はい、
天皇とかのあたりとか、
そういうことです、そういうことですよ ね西別院とか東別院とかそのあたりに
確かに近いな、
うん、近いんですよ、
ただこれかなり険しい、
険しい
ね、これ、
うん、
おそらく、
うん、そう、ほんで、まあ、バスもかなりぐにゃぐにゃ曲がっていく道でやで、
はい、
まあ大変やからということで、
はい、
まあ人もたくさん乗ってるということもあったのか、
うん、
あるいはまた大輔としては、まあ、新しいその京都縦貫自動車道というのをですね、
はい、
開通して、まあ、最近開通したらしいから、
はい、
それをやっぱり乗ってみたいということもあったのかも分かりませんね、
うん、
だからこの、豊能町と、
はい、
先ほど言いました茨城から越えるコースはですね、
うん、
今回は山越えやめました、
あ、そうですか、
うん、でここからまず行きましたのはですね、
はい、
まあ、あれ水田のインターチェンジ中ですか、
名神高速道路、
名神高速道路行ったわけですね、はあはあ、まずびっくりしたのはですね、
はあ、
名神高速道路の入り口までをね、
うん、
で左車線の方がですねずーっとも千里中央近くからですね車が止まってるんですよ、ダダーと、
あ、
これやれ、こっちはなんか事故でもあったんかやなと思ったら、
うん、
まあ、まあもうご想像の通りエキスボシティっていうんですか、
あ、
これ行くための車がものすごかったですよね、ずーっとその横を、まあ、わしは割ともこっちは本堂の方はスイスイ走れたんですけど、
だから高速乗る人は右車線走るんです
よね、右車線走るんですよね、で左車線の方に、
うん、
エキスポ行く人がですね、
うん、
まあ、周遊道路に入るために、待ってるんですよ
ね、いわゆるその万博の
周遊道路、
外周道路って
道路、
お湯場っていう温泉があるんですけど、
あ、そうですか、
銭湯ですけどね、
あ、まあ、
おそらくあそこからこう、うんうん、坂登って、
そうなんや、
周遊道路
入るはずですね、大渋滞でしたよ、
ほんまですね、写真もちょっとありますけど、
う
ん、
まあ、ちょっと僕ちゃっとあのそれこそあの、うん、でコンデジカなんかで撮って写真でね、はい、まあ、様子が分かればいい
と思う。門真とか森口行く方も、うん、まあ、言うたらまっすぐ行くんですけど、まあ、その渋滞じゃないですよね。そうじゃない、これはね、
うん、初めちょっとびっくりしてね、えらこちゃなと思ったんですけど、
まあ、けど事故起こりそうな時ですもんね、うん、1月2日って2日
というとね、まあ、
みんなウキウキしてますし、
ウキウキもしてるし、中には、まあ、昨夜の酒が冷めてない人もおるかも分から
ないし、ですね、
まあ、あったらおかしいこと
やけどそれはそうやけど、うん、
まあ実際ありますよね。
なるほど、エキスポシティの大渋滞があったということですね。
横、まあ、眺めながら、はい、結構行ったんですよね、
うん、
でいよいよ、まあ、なんていうんですか、吹田のインターチェンジ入るときにですね、
はい、
まあ、京都縦貫道路と書いてまして、長岡京と書いてあるんですよね、
はい、
でそれで、33の3が大山崎出口というのがあるんですけども、そちらの方というと左の方へずっと回る道をですね、
はいはい、
吹田の方から行ったんですよね。
なるほど、なるほど。
でこう京都縦貫道と、
はい、
刑事バイパスというのが両方ともが左へ曲がる道です。
お、
うん、両方が、まあ、途中まで一緒になって、あと、まあ、途中から分かれるんですけど、
だから吹田はまあ大阪じゃないですか。
大阪、そうです。
で大阪から吹田、はい、まあ、から茨城高槻、
はい、
でね、あの島本とかいろいろ通りまして、でそこから京都府に入るんですよね。
そうです、そういうことです、ね、
そこはまあ大山崎のあたりですよね、はいはい。
でまあ、この吹田の方からはい、あの左側へ行く時が、まあ、京都縦貫道と刑事バイパスなんですけども、
うん、
まあ、ずっとまあ行くとですね、もう、まあ、あの分かれる道がまもなく出てきましたですね。でこれが10時44分ぐらいでしたんですけど、
そうですか、
はい、で京都縦貫道はまたこれを左行く、刑事バイパスは右へ行く。
あ
で刑事バイパスの宇治とか名古屋とか言ってました、行き先がね。
そうですか、
はい。ほんで第二京阪も入ってるという。
あの天王山トンネルは混んでましたか？
天王山トンネル混んでなかった。
そうですか、
ね、この間はねずっとね、
あの梶原トンネル、
ね、もう大山崎の方とか、
ね、第一第二ありますけど、
そうそう、あのほとんど混んでなかったですね。
あ、そうですか。
あのいわゆる渋滞の方にはなかったから、空いてる方やったんですよね。
はい。
でまあ10時45分になりまして、いよいよですね、矢印、赤い矢印のところに行きますと、ランプウェイに入ったわけですよね。ランプウェイというのはわしもようわからへんけども、うん、京都縦貫自動車道へ入ったということでしょうね。
だから名神高速道路から離れた別の道路に入ったんですよね。
入ったんですね。で刑事バイパスと京都縦貫道やけども、その中さらにその中から京都縦貫道に入って、いよいよ京都縦貫道の入口に入った。
リスナーさん頭こんがらがっとるわ。
まあ、言わんとこ、はい、
いや俺も
そんなんで
俺も分からないなって
、急カーブを切りながらですね、
かなりやっぱかなりカーブでしょうね、この辺りは
かなりきついカーブで ね、ほんであの横の道路の横のなんちゅうかあの、はい、ガードレールも赤い線がいっぱい引いてあったりしましてね、
あのダイハツの工場が見え
ますね。ダイハツの工場がね、あの
左これ確か長岡京の辺りですよね。
そういうことです ね、立派な工場が見えてきまして、京都工場、ね、そう左側に見えてまいりましたですね、はい。でもさらにここから、まあ、完全に京都縦貫道へ入りました。
縦貫道来ましたね、
はいはい。ほんで、左の方には大きなあの山がバーッと見えてきましてですね、多分これ天王山の近くやと思うんですけどね、
なるほどなるほど、
山が見えてまいりましてですね、はい。でこれでもう完全に今度、まあ、刑事バイパスと分かれてしまうんですよね、
はい。どうでした道路は？
あ、道路はね、非常に舗装が綺麗でね、
はい、
やっぱり最近開通したということで一目に分かりましたね。
なるほど、
うん、なんかまだそのタイヤの黒い線がついてるわけでもないし、まあ、一面にコンクリートの舗装の通りということで、
高架道路ですよね。
え、
高架道路ですよね。
高架でした、
まあ、いわゆる自動車専用道っていうか、
全くその通りです
よね。ちょっと速いスピードで走れるところです
かね。80キロぐらいが多かったですね。で往復の4車線っていうんですか。
なるほど、
そんなんで、ただ真ん中にグリーンビルとかあるような道路ではないんですよね、はい。真ん中はちゃんと境目はありましたけども、
はい、
コンクリートで作った境目で、まあ、個性道路みたいな真ん中のところにですね、ただ単になんかゴムの棒みたいなパッパッ立ってるような ああいうタイプではないです。
ちょっと怖いな、
あれは。
あのタイプはね、
まあ、道路も狭いしね、個性道路はね。そうそうそう、まあ、あこら辺のところはあの道路の欠陥というか問題だと思いますが、
うんうん、
まあ、これ置いときましょう。でそれでどんどんどんどん行きまして、ここから80キロというようなですね、
うん、
まあ、
道路標識がね、
そうですね。で長岡京向こう17番出口というのが通過しました。これがどうやら縦貫道路の一番京都寄りというか、 大阪寄りのなんかあの出口みたいな感じしましたね。
一番最初の
最こっちから言ったら一番最初ですよね。舞鶴から来たら一番最後というの
がややこしまった、
まあ、そういうことやね、うん、でまあこの先陽金賞スピード注意とかもあって、
うん、
でもこれからこの辺りからもう真正面に今度天王山を越えてですね、
はい、
まあ、西山というんですか向こうのね京都の洛西方面の山がドーンと来て、これをまああのもういわゆるトンネルを貫いてですね突進していくわけですよね、
うん、
もうこれは車がもうほとんど走らないようになって用水出ましたですね、うん、で最初のトンネルに来ました。
はい、
はい、大原のまで、4キロとか志野っていうあの出口があるんですけどね、これがね、はい、16番と14番の出口、
ね、
はい、12キロとか書いてました。福知山も78キロっていうんですか。あ、
だからこの道路って、
はい、
あの最終目的地はそっちの方ですか、福知山とか
でしょう。
あと舞鶴とか、
舞鶴とか
だから、まあ、京都は東西は結構開けてたけど、
はいはい、
南北のアクセスが良くなかったんですよね、今までね。まあ、特にあの大阪方面からやっぱ京都の北部に行きたいっていう、はい、多分需要もあったと思うんで、
ですね、
まあ、それでこういう道ができた
んでしょうね。以前でしたら9号線でね、
そうそうそう、
京都市内まで入って、
そうですよ、で
9号線でまあ老いの坂をとろとろ登ってですね、しかも信号がたくさんある道路でですね、そうそうそう、どうしても日本海側との交通がですね、うん、不便やったので、
うん、
やっぱこれはもう長いことかかった道路やと思いますけども、まあ、やっとこう開通してですね、
そうね、
大阪と日本海側の京都との交通、うん、あるいは京都との日本海側とこっち側結べたということ、ね、
僕は学生の頃ずっと工事してて、
はいはい、
で僕よく京都と大阪をバイクとか自転車で走ってたんですけ ど,
ど
あのちょっと数年行かんかった時期があって、
うんうんうん、
で久しぶりに長岡の方行ったら、あ、こんなでっかい道路ができてると思ったらこの京都縦貫道をやって、 そ, うう で,、ね、でそれが最近なんか全通したんですか ね,
ね、
全開通した
ってい う
ことみたいです ね,
ね、まあ、それがあって大輔君もそれ走りたかったというか一応見ときたかったんでしょうね、様子をね、うん、それでまあ行ったわけです。この辺がまあだからあの西大トンネルとか、まあ、トンネルを通ったり次々トンネルがあるんですよね、
うん、
でこれでまあ一緒に行ったあやねちゃんっていうのが、
うん、
間もなくまあ4歳になって、間もなく4歳4歳って1月の26日が誕生日でね、
うん、
4歳4歳で自慢しとるんですけど、その子がもう何でもこれ何なんやと聞くんですよね、
うん、
でトンネルいうのが何やと聞くわけですよ。トンネル言うたら、まあ、山を越えるのがしんどいからな、
うん、
まあ、下のところボツボツ貫いて、
うん、
楽に山を越えるようにできた穴みたいなもんや言
う
たらね、
うん、
なんで掘るのとかね、まあ、いろいろついつい聞いて、まあ、よっちゃんが困ってましたけどねあのなんでは大変でした。
富君どこ座ってた。
僕は助手席にいました。
あ、いや、ええとこやないですか。
まあ、ええとこ言うてもね、まあ、あの車をちょっとずっと大きいのもんやけどやっぱり狭いな。5人乗りの車やからね。
いや、まあ、その狭さは知らないですけど、
もう足がね、
は
あ、もうあの膝がもう前のダッシュボードにくっつくみたいな感じで前の方へずっと押してました。
それ多分ね、文雄君が椅子を前にしすぎてたんですね。
いやいや、そうせんと後ろが狭くなるんですよ、
う
ん、
いやいや、だからそうでしょ、
うん
うん、後ろに人がおったら、
うん、そうなん
で後ろが狭くなるかって言ってシートを前にしてたんです
ね。
それでまあ狭かったんですね、
うん、まあ狭かった、
まあまあ、ただやっぱ景色はいいでしょ、
うんうん、もちろんです、景色が良かったし、
ね、まだちょっと席が直ってない
ですね。直ってないですね。そのまあ、狭さはもう問題にならんかった。わしも足がその長い方やないから。
後ろはね、面白くないんですよ、風景が見れないんで、
う
ん、
ああそうかもしれない、
ね、後ろの席は僕嫌いですね。
あ、そうです、
横しか見えないじゃないですか。
まあまあ、 シートベルトをちゃんと締めてですね、
はい、
前で、まあ、デジカメを時々撮ったりしながら楽しんでたわけですよね、
うんうん、
さらにどんどんどんどんと行きますよね。そうしますと大原のと、
うん、
あれ大原野という人があるらしいんですけども、大原のと読むんですよね、まあ、
普通は大原のでしょうね。
そうですか、
まあ、京都知ってる人やったら大原のですかね。
うん、うん、まあね、僕と同じ大原野大原野言ってる人があったんですけど、
あ、そうです、
まあ、よその人やったんですけど、
毛沢東みたいなもんですね。
そういうことですね。で大原のと京都市街地の方向のことで、
はい、
この京都市街地っていうのがカッコしてね、セントラル京都と書いてましたね。だからこの辺で出ていくと大原にも出られるし、
はいはいはい、
右の方行くと京都市街地に出られるでという、セントラル京都という言い方がね、
はいはい、
面白かった。
だからそれ要するに、まあ、日本人以外の人に言ってるってことですよね。
まあそういうことですね。でね、それ面白かった。また京都縦貫道路というのがね、
はい、
京都縦貫ハイウェイとかなんか書いてあるんですよね、
はいはいはい、
縦貫は縦貫とか、
は
い、いわゆるローマ字で書いてあったね、
はい、
あれもなんか読んでる人は分からへんなというような。
なるほど、ハイウェイは英語やのにね、
ハイウェイというかエクスプレスとかなんか書いてあったんですけど、
縦貫っていうのをその英語にすると、
うん、なんかもうちょっとね、う
ん、なんかあるんかね、
スマートなダイレクトとかなんかそんな言い方があるんちゃうかいなと思ったんで、その場合は、
うん、
ローマ字で縦貫とか書いてあるんですよね。その辺の道路標識みたいなもんね、 ケチつけてるわけないんやけども、
そうやな、
うん、どういう標準でやったのかな、まあ、実際
その外国人の方が見て分かるかどうかっていうことですよね、問題はね。
ね、まあ、あの中国系の方やったら文字見たら分かるかも分かりませんけどね。で、まあ、あのトンネルもあやねちゃんが興味持ってたのは三角形のような入り口がついて、長方形のような入り口、四角い入り口のトンネルとかね、あるいは馬蹄形のトンネルとかね、あれがまたなんでここはあの長方形で、なんでここはあの半円形やとかね、
難しいな。
で半円形が一つしかないやつあるわけね、
はいはいはい、
下りと、が隣にない時あるでしょ、
はいはい、
なんであれがほんなら一つだよとかねもう次々とそういうなんでとか、もうこれどうしてんなってことも分かって、もうようちゃんはもう困りきってね、もうようちゃんは割と難しい言葉で言う前から、またその言葉が通じんというような不思議な初詣でしたね。行くまでにはいろいろとトラブルなかったんですけど、でこの辺二連トンネル、トンネルの入り口はほとんど竹林でしたね。やっぱり落差というか、京都 の西の方っていうのはやっぱり竹林が多いんやなというような
感じ。長岡京はね、
そうですね、
竹の子で有名です、
ね、そういうあの辺のところに行くわけですよね、ずっとね。で16番の出口が大原のと京都市街へ出口なんですけども、はい、でこの次に15番っていうのが靴掛けっていう出口がね あるはずなんですけども、は
い
は
い、聞いたことありますね。
なぜか知りませんけど靴掛けでは、はい、出られませんと書いてましてね、まだ工事ができてないのかどうか
分
かりません
。あの京都市立芸大のね、
あの辺は
靴掛けっていうのは、
靴掛けはあの芸大のほんの横のところでね、あのまあなぜか出られなかったですね。入りができるのかどうか知りませんけど、
まあ、たまにありますよね、あの工事中とかで出れないところね。
これからまあやるんかも分かりませんね。 そうですね。そのほんの近くの北春日トンネルっていうのがありまして、
なるほど、
はい、これは半円形入り口が2連になってましてね、
はい、
メガネトンネルやいて、まあ、よっちゃん言うてましたけども、まあいろいろありました。でまあこれどんどん行きまして、もうこの辺はもう、あの谷底下に見ながらね、竹林のところを上走っていくということで、ここでバーンとぶつかったのが新老井の坂トンネルというね、これが1070メートルと書いておりましたかね。
まあ長い長
結構長いですよね。
なんかトンネル、古いトンネルですねこれ、あの新しい縦貫道やけど、
もうこの辺はもうかなり前から開通したん
じゃないですか、うん、そういうことやろな、
ね、だから名神とのくっついたのは結構最近やけども、
なるほど、
この辺りの一部はもう、まあ、かなり前にできてたんちゃいますかね。
そんな感じやな、
そんなこのトンネルもカビ生えとったもんね、かなりね、面白かったですね、そういう意味ではね。でそんなんでこれはトンネル内、車線変更禁止のトンネル、黄色いラインがね、
なるほど、
中にちょっと車線変更してる車もありました、まあ、うちはしてませんけども、はいはい、まあ、それで1070メートルね、はい、この近くに9号線の井の坂があるんですよ。
ああ、なるほど。
だから井の坂の9号線の井の坂と、
はいはい、
京都縦貫の大井の坂トンネルほんの近くのところね、やっぱりこうなるんやね、不思議やね、やっぱりこう一番昔からのその9号線地はもう江戸時代からのもっと前からの道やろから、その道がやっぱり同じように使われて同じように集まってきてですね、
そうそうそう、
日本の道があの辺で交わるような感じで ね、 そういうことですね、行くのもね、やっぱり人間ってやっぱ同じことを考えてるんやなというような感じがしましたね。
まあ、この辺りだからまあ僕よう京都市内から あの9号線走って亀岡の方行ったりしましたけど、自転車でね、その時の多分一番しんどいところですね。
あ、
この 老いの坂あたりが
かなりね、はい、大輔君がきつい坂や言
う
てね、
そうそうそうそう、
まあ、5人も6人も乗って7人、ね、か全部でね、まあ、子供2人でやったんですけど、あのアクセル踏む音がね、ちょっと松田の車もブーッと回転音が上がってましたですね。
いや、9号線の方が、まあ、そのいわゆる一般道の国道の方がね、トラックが結構多いんですよ。
あ、なるほど、
ね、京都市内から神岡行くトラックが ね、
そうでしょうね、
結構怖いです、ね、この辺りは怖いです。
あ、そうでしょうね。しかも歩道もしっかりしてないですよ、
9号線ですね。
まあ、ここはまあ自動車専用道路やから、
あ、そうですね、
その辺はまあね、
ちょっと縦貫道ですね、
空いてましたんで、これず
っと、まあまあ縁が悪いのかよく分かんないですけど、
ね、縁が悪いかあり
ません、空いてんのが、
うん、まあまあわしは良かったわな、
うん、
でそれで 1070m を出た途端にですね、びっくりしたことはね、
はい、
あの霧が流れるんですよ。
お
お、やっぱりね、霧の亀岡ですね。
あ、そうなんですか。
そう書いてました、霧注意と書いてました。
あ、
まあ、昔から亀岡というのは霧が多いところで、まあここに大井川というんですか、あの保津川がありましょう、
うん、
あの保津川
ありましょうって、どこの人ですか。
まあいろいろとあの、どこでも行きますんで、
はい、
保津川のやっぱり水流があの霧を発生させっていうんですかね、そんなんでね、あの前が見えへんほどの霧ではなかったんですけども、
うん、
山を霧が越えていくっていうのか、雲がバーッと行くのが分かってね、一挙にね、もうこの 1070m で気温が5度ぐらい変わったと思いますよ。
あ、
霧があってびっくりしましたね。
やっぱ峠越えってよう言いますからね。
やっぱりね、
越えると雰囲気変わりますよね、
うん、ちょっとした山でもあんだけ変わるんやな思いました、はい、霧の中で高圧鉄塔の送電線が見えてましてね、この辺やっぱり重大な高圧鉄塔が、まあ、おそらく舞鶴あたりからか、あるいはまあ原発 の、 あのあれも走ってるのか分かりませんね、うん、大きなのがありました。霧流れるということですよね。さあそれで、今度はあの市の本線料金所というところで多分降りたと思います。はい、ここで多分降りたはずですよね、
うんうんうん、
でここからもういわゆる京都縦貫道、確かなお金700何本って言ってたような気がするんですけども、うんうん、お金のことちょっとあんまり注意してなかったから分からなかったんで、料金、うん、ちょっと分かりません。
吹田からやと1650円になってますよね。ああ
ほんなら千代田はね、ほんなら1650円ですか、うん、そう、ちょっと安すぎるわな、700何本、
まあ、日曜やったかもしかしたらこう休日なんとかがあって、ただ半額ってことはないと思います、ね、ことはないもんね、
そこまではな、まあないやろね、はい、まあそれは金払ったんでしょう、
はい、
まあ、もちろん ETC やから、
うん、
スーッとそのまま通りましたわ ね、
いいですね。
で あの ETC のまたそのなんちゅうんですか、
はい、
あの料金の時になんかすぐ通ってくださいとかそのままとかいうアナウンサーが出るじゃないですか、
うん、
それをまた彩音ちゃんが覚えてですね、うん、しょっちゅう言うてましたけどね、まあ要は車に乗っとるなっていう感じ、あの家族はね、
そうですね、
うんうん、でこれでそこを降りて今度出てきたのは、これね天岡山というね、天の丘の山とかいうトンネルがありました。これが640メートルということで、これは大したことなかったんですけどね、うん、でこの辺になりますと今まで、なかったような看板、動物注意の看板が出てきました。鹿がよまあ、出てくるんでしょうね、
うん、
はい、まあ、それでいよいよ、まあ、この辺で出入り口1キロで亀岡になるということで、亀岡のところから今度、うん、本格的に市内の道路に入るんですよね。でそれで、亀岡から出たところで今度どうなるかというと、うん、
はい、
これが423号というのがこれを進行してる、あの423号は池田方面の国道ですよね。で今度国道9号線には372号というのがあって、だから国道9号線というこの方向へ行くというのは、
はい、
旧市内というんですか、
うん、
一番亀岡で繁華街の方行くんでしょうね。だから我々が行く、まああの王子とかあの王子とかいうようなところはちょっと繁華街から離れたんですね、うん、方向へ行くんやなってことは分かりました。
なるほど、
はい、もう突然この辺になりますと、もう本当に田舎道ですわ、
うん、
細い道になって横溝があって、その横の溝のところきれいな水が流れてるというね、
うん、
なんか僕のふるさとの道走ってるような感じになってきました。
かなり深い溝ですよね。
結構深い溝できれいな水が流れてましたね、
うん、
やっぱあの亀岡も盆地やから水がいっぱいあったんでしょうね、あるんでしょう、
うん、
今もね、でそれでそこのところでもうお寺の近くへ入ってきましてですね、
うん、
今度またこう駐車場が近くにどこにあるかということなんですよね。
も
うお寺が目の前に見えてきて、あ大きな立派な寺やなってことになって、
はい、
どこ止めようかいな思ったらパーッと道の脇からおばちゃんがエプロンのおばちゃんが飛び出してきて、
ね、鹿じゃなくて、
え
鹿じゃなくて、
鹿じゃなかったらよかったですよね。
おばちゃん注意の看板
に、ね、おばちゃん注意が言いますよね、まあ、そのおばちゃん、まあ、注目を引いてはるんやろね、話してね、でそれでまあ後ろ駐車場来いやというね、駐車場の勧誘のおばちゃんやったと思います、あの人は。あ
思いまして、
うんうん、大輔はもうちょっと、ね、あんなとこ行ったらもうどこだこともない言うてね、
なるほど、
それ避けてまして、
うん、
でもうちょっと奥のところに今度は無人の駐車場があったんですよ。
へ、
2つ駐車場がありましてね、そのおばちゃん側の駐車場が何本か知りませんけど、無人の方は300円 で、
お、
うん、でそれであれ車が1台しか止まってなかったんで、
はい、
まあここの方がええやろなっていうのがより門に近かったら、寺の、うん、でそこのところの砂利引きの駐車場、砂利のところに、黄色と黒のロープが張ってましてね、そこ向いて1台の横のところに我々は入っていったわけです。でこれがなんかね、観光案内いたしますと書いてましてですね、
はい、
これね不思議な観光案内書でね、これアウビーっていうとこやったんですよねその意味がよく分からへんですよね、
まあ、これ
聞いて回るような時間もなかったし、
はい、
メモだけこう取っといて、
アグビーってか漢字、
ひらがなです、
ひらがなですか、
アグビーと。ほんでその後ろにあった建物がね、
はい、
いわゆる大正末期ぐらいから昭和初期のあるような洋館建てのような、
うん、
なんかアメリカのなんかね、あの教会みたいな感じの建物があって、
ということはアメリカの言葉かもしれないですね、
アグビーっていうのはね、はいはい、アフリカルチャーから関係あるんかも、そうじゃないわな、
いや知らん知
らん、まあ、分からん
です、分からんけど、
でここは観光案内いたしますとか言ったけど、よっちゃんに言わすと、
はい、
なんかまあ3月頃まではあんまり人が来えへんということで休んではるみたいな感じで、ね、
ああそうなんですか、
だから誰もおられなかった、ただ金だけはここに入れておいてくれということで、料金箱がありました。 でここでまあほんま今回急ぎの旅やったからほとんど何も調べてもいかなかったし、はい、もう生に亀岡脱炭人さんいないんですけど亀岡にぶつかったということでね、このアフビーのところの無料駐車場のところにですね、
はい、
びっくりしましたね、亀岡のいわば、はい、有名人の方がですね何人か大きな、看板が出てまして、そこにあるんですよね、亀岡の先人たちと書いてました。だから亀岡を、まあ、ここで生まれた人で、はい、まあ、日本中で有名になったような人というのが写真があり絵がありでですね
立
ってまして、一番最初はね、
はい、
波川茂介さんという人でしたね。
あ、この人ですか、うん、写真が貼ってるじゃないですか。
これ和服のね、はい、立派な和服着てありますよね、
ちょびひげの
人眼鏡でね、男前というのが賢そうな方ですけども、ねね、この方がなんか農業技術者の方らしいですね。でここで書いてまして農林一号開発と書いてましたね、
はい、
これ農林一号って何やろうなと思ったらカッコしてコシヒカリと書いてましたからね、
うん、そうなんですか、
まあ、コシヒカリの、まあ、親かあるいはなんか分からんけども、それを、まあ、この人が、まあ、新しい稲をですね開発しちゃって、これからコシヒカリが出たという意味なんでしょうね。
すごい人じゃないですか。
すごい人ですよ。これが
茂介さん、
トップにありました。
読めないですよね、この字は。
これは読めないですね。な、成功のせいに資源の資と書いてですね、はい、茂介とどうしたら読むか分かります
ね。まあ読めないですね。
まあカタカナをひらがなを打って
みてはったから
ね。
そうそうそうそう、
これが親切でしたね。
これは本読んではるね、茂介さん。
まあこれはやっぱり農業技術者ですから、
うう
おそらくその植物とか生物の方やったんでしょうね、はい、改良を重ねて今までまあパッとしなかった日本のお米をですね、農林一号という非常にいい米を作ってくれはって、それが元になって多分コシヒカリが福井で生まれたということやと思います。でその次の方がこれがまたごっついですよね、
まあ、トラさんみたいな顔してますね。
出口ワニサブローさんですよね。これも鬼サブローという人もあるんですけども、
はいはい、
この方はまあすごい方で、これ宗教家ですよね、
はいはい、
亀岡のもともと亀岡城というところがあったところに、
はいはい、
その後、まあ、亀岡城が明治にですね、壊されました跡が空いてたところに、
はい、
いわゆるあの大本というね、まあ、偉大なっていうか大きい宗教を作られた人ですよ。
あ、なるほど。
この人の奥さんのお母さんが出口直という人なんですけど、この人が、はい、まあ、お筆先っていうんですか、自分の
この人のなんて、
え、
この人何、
この人がね、これ入り向こうしはったんだ、この人、
はい、
出口家向いて向こうさんに来はったんですよね、はいはい、なんかこのこの人
なんか出口ワニサブローさん の、
うん、娘さんのお母さんが、
あ、
出口直さんという教祖さんなんです。
娘さんのお母さんって要するに出口さん
の
奥さんやろ。
ギリの出口さんの奥さんは、はい、直さんの娘なんですよ。
ああ、なるほど、ややこしいです
ね。ややこしいけど、うん、簡単で簡単に言うたら、うん、まあ、はい、要は出口直さんという女性の方がこの大本というですね、
はい、
まあ、すごい宗教を作らはった方で、はい、その人の娘さんのところ向いて入り向こうしはったのがワニサブローさんで、
はい、
でまあこの大本教の、まあ、理論的な根本というんですが、精神的なものは、
はい、
そのお母さんが、勝手にこう筆が動いたっていうんですけどね、ずっとね、うんうん、いろいろなことをこう人間の心理とか宗教とか、まあ、弱さとか強さとかのずるずると書きはったもんをですね、
うん、
それが一つ根本になってるんやけども、宗教として偉大な宗教にしはったのはこのワニサブローさんの力が多かったと。
えらい、なんか藤野君なんかしね、布教活動してる
というか、ね、ほんまやね、僕はまあ大本教好きなもんやから。
あ、そうなんですか。
別に信仰してるわけでもないんですけどね。
どっち、
信仰はしてませんよ。
あ、信仰してんのか。
うんうん、信仰は全然してない。僕は宗教的なことは真っ白的な、
いろんな宗教のね本がうちに来るんで、もう困ってるんですよね。
そうそうそう、いやいやいや、もう布教にも来てくれは
ったよ。ほんといろんな宗教が
来るもの拒まんでね、いろんな人の話を聞かせてもらってますけども、
だから JOBB の本教来たらいろんな宗教の本がありますから
。はいはいはい、結構ですね、ありがたいことです。
この大本教はないな。
大本教はあるでしょう。
あるか。
本としてはね。
ああ、本ね、
多分2、3冊僕読んだ覚えがある
ん
です
けど、ね、まあ、そんな出口ワニサブローさんの写真が、まあ、てかこの亀岡の出身の方
で、ね、そう、まあ、大大本正史と書いてますね。その方があるかと思ったら、今度中川小十郎さんというね、はい、この方は教育者の方らしいんですけども、
はい、
まあ、ここに書いたのは立命館を創立しはった人やと。この方もだから亀岡丹波の出身やいうことですよね。それから次の方は丸山応挙さんというね、
はい、なんか侍みたいな いな、うん、
この方
は絵ですよね、丸山大
奥
さんは
絵師ですよ。
というかこの丸山大奥さんの、ええ、その写真自体がもう絵ですよね。
うん、絵です。
写真がなかった
ね。まあこれはまあ江戸時代というか1700年代の方やから、まあ、写真は入ってなかった
ですよ、ね、腰に刀を
そうですね、
日本刺してありますね、
刀されてはったんですよね。ちょんまげはしてありません、
ね、丸山大奥さんってあの画家ですよね。
もう有名な画家ですよ ね江戸時代を代表する画家と書いておりました。この方もこの亀岡の出身やということでしょうね。で最後の方が石田梅岩さんで、この人は僕も、まあ、知ってたというか名前は知ってました。丸山さんももちろん知ってましたけど、
この方も侍ですか。
この方は思想家ですよね。
あ、そうですか。
まあ、多分侍、農家の出身やったんですけどね。これね、石門神学という、石の門の神学という、まあ、哲学でしょうね。
心の学ぶですか。
そうそう、これのこの方はこれの開祖をしはった人で、まあ、江戸時代のに非常に、まあ、あのいろいろ庶民も侍もみんながこの人のですね、こういう思想に傾倒したというような感じの人ですよね。
文学っぽい人が多いですよね。出口さんはじめ。
そうですね。まあ、最初の方はまあ理学系の人やわね。
そうそうそう。
農業技術。
いやだから立命館とかさ、
はいはい、
まあ、画家もいますし。
そうですね。
宗教家なんとか神学もありますけど、結構こう文の方に強いかもしれないですね。
あ、まあまあそう
かも、ね。亀岡の人が。
そうかもわかりませんね。江戸時代ってまあそんな時代やったかもわかりませんけどね。
あ、まあ武よりも文の方が、ね、
うんうんうん、まあ、あの出やすかったんでしょう。
そうね。
まあもちろんあの出口さんとかは江戸時代の人ではないですけども、もう最近の人ですけどもね、
うん、
まあ、そんなんがあって、これがまあふるさと亀岡の先人中大きな新聞広げたぐらいのですね、写真が貼ってました、この観光案内所のところに。
で
その横に今度は観光の、はい、まあ、名物もあったんですよね。
亀岡の
観光の名物、
どんな
のありました。これも大きなポスターが、まあ、佐賀のトロッコ列車と書いてましたね。
あ、まあ、これ有名ですよね。
そうですね。それと保津川下りね、
あ、
これはもう世界的にね、外国人もたくさん乗ってますし、この前あの立体写真の個展の時に、
うん、
ここ、まあ、GoPro でねのステロで撮った写真がすごかったですよね。
らしいね。
はい、これあの我々私は天崎で見に行ってきましたけども、うん、それから湯の花温泉というね、
ほう、
これも有名な温泉です
けども、ね、そうですか。
そうですね。
これ亀岡。
亀岡です。亀岡でわざわざこっちから入りに行く人もたくさんおるぐらい
の、そうなんですか、
有名なところですよ、湯の花温泉、
うん、
そんなに昔からある温泉ではないみたいですけどね、あの旅館も。
スーパー銭湯じゃないですか、これ。
いやいや全然
違うんですか。
まあそんな言ったら悪いけど、それじゃないです。もともとは本当の銭湯ですよ、銭湯温泉ですよね、
はい、
スーパー銭湯が嘘の温泉とは申し上げてもありませんが、念のために。それと縁結びと出雲大神宮っていうのがあるらしいですね、はい、これは僕知らなかった。出雲言うたらもうね、もうそれこそ
島根県ちゃうんですか。
島根県表ましたら、はあ、創建1300年と書いてますからね、まあ、出雲よりは新しいかもしれませんけども、ここにその出雲の出張所みたいなのもあったんでしょうね。出雲族という人が来てたのかもしれませんね。これはですね、ちょっとここからは千歳町と言いますから、ちょっと離れたところですよね。
あ、そうですか。
にある、まあ、これも市の中心部ではないんですけど、ここではまあ縁結びで有名やということで、は
い、
まあ、それぐらいが出ておりましたですね。
なるほど。
他にまあある人が言うたんは、丹波言うたらやっぱり丹波栗やでとかね、丹波松茸やでということを言う。
松茸あるんですか。
松茸昔は夢やったんですよ。
あ、そうですか。
今はどこでもね、松茸の産地は広島でもそんな出ませんけどね、栗はやっぱり丹波栗っていうのはね、夢やというようなこともありました。そんなんで、まあここの観光案内所今は開いてなかったんですけども、有名な人々と、まあ、名物っていうか、そんなんが、まあ、亀岡あるとかやな、
もうちょっとこうあれやな、
勉強させてもらいました。
あのこう華やかな欲しいな、この先人も。
ああ、
じいさんばっかやん、これ。
いや、だからこれ、最近やっぱりそういうようなね、うん、ご当地アイドルもあるんちゃうか。あ、
そうやんか、うん、樋口さんちゃうけど。
亀岡ギャルズとかね。
名前が古いわ。
あ、古い。
亀岡タートルズとかでやんけ。
タートルズ。
タートル亀やから、
ね。亀やから、それ。
そうそう。
あらって言うな。女の子は亀、どないすんやって感じですけども。
いや、そういう、ちょっと華やかさ欲しいな、
この
観光案内所。
あ、まあ、そうやね。まあ、あの、作りも。
この出口さんの顔もええ顔しとんねんけどな。なんかおもろい帽子かぶってはんな、この人。
帽子がすごいですね、やっぱりね。
うかいの帽子みたいなかぶってますね、うかい。
ああ、そうかもしれない、ね。
うかいの人、うしょうっていうんですかね。
うん、まあ、なんせね、この人はすごかったらしいよ。
僕、この人の、あれですよ、先祖の人知ってるんですよ。
先祖って、子孫やろ。
子孫だ、子孫。
子孫が、まあ、この人の関係
そうそう、出口さんの親戚の人、僕知ってるんですよ。
中やろ。
そう、中って読むんかな、あれ分かんないですけど、その人に僕、ちょっと、実はちょっと教えてもらってたことがあったんですよ。
浪人時代ね。
いや、いや、浪人じゃなくて、
い
や、僕、浪人してないですけどね。現役時代ですけどね。
はい、そうですか、そうですか。まあ、有名な教育者とかね、この方の系列はいろんなところで活躍してありますね。やっぱこんだけのワニサブロね、鬼サブロさんですから、すごいですよね、まあ、この人はもう大弾圧を受けて大変なことがあったんですけど、まあ、それはまた話を別の時にしましょうね。
あ、
さあ、それで、この、まあ、観光案内所に、
まあ、ここにおれば 亀岡がどんな場所か分かると
ある程度
いうことですね。
まああの何の勉強もしてなかった
んですけど。名前何でしたっけ？
何が？
名前何でした？この観光案内所の名前。
アグリやったかな。
アグビー。
ちょっと待って
アグビー。
じゃちょっと待ってここに
書いて。アグビーやって。
アグビーです。
アグビーです。
はい、はい、そう言うてますから間違いないでしょう。まあ行かれたらまたこう寄られてもええんかも
しれませ
ん
ね。
まああのそんなんで、でもここ出たらすぐ、はい、もう大きなそのね、
はい、
西国21番社の21番の札所の穴王子に着きました。
はい、今日ボラボラするお寺は穴王子。
そうなんですよね。
っていう主な名前ですよね。
そうですね。これ面白いですよね。穴が太い寺と書くんです。
は
あ、で入り口には大きななんていうんですか。
穴が太い。
山門がありましてね。
はい、
これね、まあこのお寺を。
これが正面ですか。
正面の山門入り口ですよ。
はい、
はあ。天台宗のお寺って今はね、
お
言ってますね。で菩提山という山号がついてるんですよ。
なるほど。
で姉の穴の太い寺と書いて穴王子とも言うし、
うん、
あの王寺とも言うと。
あ、
まあ、地元の人は穴王子というわざわざひらがなをあの、うん、アグビーの人も言ってましたからね、
うん、
地元ではそのように言われてるらしいですけど、辞書なんかを引くと、
うん、
あの王寺になってましてね、まあまあ名前という ねいろいろ変わりますわね。
そうですね。
文字もね、
はい、
穴という字にね、あ、稲穂の穂という書いて寺とかもね、そういう文字やったとも言われたり、穴と書いて生まれる寺とか、ね、そんなように言われてたとか、まあ、
そっちの方が読みやすいですよね。
今はだから穴の太い寺という
太いやとどうしてもその穴とか読めないですよ ね。
ねしかし、まあ、あの滋賀県にも穴というところがあるんですけど、坂本というところの近くにね、まあ、石組の、まあ、有名なところなんですけど、
なんかその関係あるんですかね滋賀と。
いやその辺は全然、今度ほら前の日にとにかく明日亀岡行こうかって刺されたもんですから、僕もちょっとちょこちょこちょっと時間があったら調べたんですけども、一切調べてませんの で、
そ、 で
それの関係は分かりません、はい、大きな山門があって、
はい、
観光案内所によりますと、この、はい、このお寺の見どころの一つが山門の屋根の上にありますシャチのね、あの何ちゅうんか
いますな、
あの
シャチホコ、
シャチホコの
鬼瓦みたいな、
ね、鬼瓦がねこれ見どころや言ってました、ね、
あ、そうですか、
うん、たまたま僕それ後でその観光案内所をして知ったんですけどね、
うん、
もうちゃんとした写真撮っといたらよかったなと
思
った。
原ヶ橋温泉みたいなもんですね。原ヶ橋温泉のタイみたいなもんですね。
あれはまたねちょっと、はい、
タイと自由の女神、
これはちょっと ね、
ね、
まあ、ああいうところがここもちょっとあのお前の言うように必要かもわからない、ね、
そうそう、
ちょっとアメリカっぽいもんとかな、
あのクソ真面目な感がしましたんで、乙姫
さんとかですね、
まあ、まだ中入ってませんけどね。
いや中はもうねもうすごいまだ真面目です。
そうですか、
はいはい、
入り口にこれみかんが飾ってますね、
これはまあいわゆる
正月の
締め飾りですよね。これもまあ古い建物なんでしょうね。
いやこれ相当古いですよこれ、
うんうん、まあそれでもねそんなにあの
そんなに古くない、
うん、そんなあの平安時代とかいうもんではないですよね。
あ、そうですか。
多分江戸時代ぐらいの建物やないかいなと思います。
これあの山門の右左に誰かいますね、これ、
はい、これはもうどこの山門でもいてはるや
な。誰でしたっけこの人、
なんちゅう人やったかね。
風神雷神じゃないですよ、
ね、いや違います、違います、うんうんうん、
やっぱり守り神みたいなもんです
かね。阿吽の呼吸してる人ですよね。
あの中山寺かなんかにもいましたよね。
中山にも来てたし、
ね、
あの東大寺のね、
はい、
あの大仏さんの前の山門にも言い張りましたね。
これね、韓国のね仏国寺にもこの人いるんですよ。
あ、そうでしたかね。
僕なんか一回だけ行った覚えがあるんですけど、
僕もこの仏国寺は前に行きましたですね、は
い、この人いるんですよ。
そうですか。でこの時の、まあ、あやねちゃんの反応がね、
おう、
あやねちゃん背が低いから上が見えないわけやね。
あ、
下の足が見えたら、うわー言うてね、大きな足やーって言うて、言うて、あやねちゃんもっと上見てみたら、うわー大きな顔やー言うてね、もう大はしゃぎでね、結構子供に受けますな、ああいう顔というのはね。
いや怖いの好きですからね。
あ、
怖くて大きいの好きですから、
子供は。ならね、まあそれまさにそのもう条件通りのですね、
ちょっとアトラクションみたいな、
仁王さんかな、これ仁王言うんだかな、確かに、
ね、遊園地みたいなちょっと雰囲気
は
ね、
うんうん、やっぱ
子供にとってはね。
これをまあ例えばこのお寺もね、
はい、
電動仕掛けで動くとかしたらねこれはもう
すごい、そう面白いな、
うん、
招き猫みたいにこう、
うん、火吹くとかわあ言うて
ね、 USJ みたいなね、
うん、まあまあまあまあ、USJ 以上に入るんちゃいますか。
いいかもしれないですね、
うん、この寺の、まあ、テーマ、まあ、
その代わりその札所から外されたりしてな、これ21番目やろ、
ちょっとそれ ね、また清水さんとかね、有名なとこいっぱいここあります
から、タルンドル言うて、
タルンドル言われるかもしれませんね、まあ、
まあどっちを取るかですね、
支払う方がいいと思います、
ね、USJ を取るか札所を取るか、
うん、まあまあまあこれはもうご自由に好きにやってください、はい、では入りました、
お行きましょう。
でね、まあ、よっちゃんがまあびっくりしてたのはね、
はい、
ユニバーサルがないっちゅうんですよ、ここ。
お USJ、
USJ はないわいバカ者
何ですかユニバーサル。
いやいや例えばな、
はい、
馬車持って行ったりやな、
はい、
なんか車椅子の人がな、
はい、
行くところを見た大概の寺はやな、
はい、
階段の横にスロープつけたりや、 してあるやんか。
そういうのユニバーサルっていうんですか。
ユニバーサルデザインっていうんです、そんなんが、
まあ、いわゆるその
USA とかけない
ボーダレスじゃなくて何でしたっけあれ、
え
なんとかレスっていうじゃないですか。
あ、そうか。
あの、その段差のないことをね。
階段レスやろ。
階段レスですよ。なんで日本語と英語や。いや、なんかもうちょい他のことあるやん。ボーダレスじゃなくて、
あ、ほんまに
何やったっけあれ、なんとかレスとか言うんですけど。
全くそれを俺した
もん。そうですか。まあまあユニバーサルでいいんですけど、
要はその障害者の方とかやな、はい、あの、まあ乳母車の人とかに対するね、配慮がないということをよっちゃんはまず言いました。
なるほど、
うん、あのどっか裏側にあるんかも分からんけど、ね、それあったらあったらそれちょっと買いとかあった方がいいわけね、裏やったら。だからまあうちも乳母車持って行ったもんやから、はい、まあ、涼ちゃんがまあ一生懸命細腕で頑張って腰取って、まあ、大輔も手取ってましたけど、ね、
なるほどなるほど、
まあ、いやちょっと配慮だけでもあったら、
ね、お寺とか神社ってね、はい、あの意外と裏手に行ったスロープあるんですけど、
かも分からんね、
あの、あんまり言わないですね、
ね、
隠しますよね、
で、まあ、そう
聞かれたら、あ、裏にありますから、
欲しいね、
どうぞとか。
あ、そうですか。
まあ、なんかあるんでしょうね。
まあ、正門から、正門から入ってほしいんかもわからない。
そうやろうな。
うん。まあ、それでもやっぱり、ね、車椅子の人とか、まあ、目の不自由の人とか、いろいろ今、うん、そういう体の不自由の方もやるし、
うん、
まあ、こういう乳母車問題もあるし、まあ、なんせ、まあ、あの、
ベビーカー。
ベビーカーっていうのか。乳母車で言わやんな、
乳母おらんもんだって。
乳母おらんかい。
おらんおらん。
何言うとんねやな。そうやな、そういうとあんまり乳母
やろ。乳母おらん。てか、踏み奥の時代も乳母あんまおらんかって。
まあまあ、いわゆる女中さんにしておったけどね。
そうそうそうそう。
まあ、乳母ではないわ。
そうそうそう。だからまあ、今はもうベビーカー。
あ、そうですか、はい。今はベビーカー言うらしいんですが、はい、そのまあ、車も結構重いし、
はい、
で、だんだんと、あの、新しい出てきた子供ももらってきてね、それ乗せながら、二人で頑張ってましたね。
けど、ここはまだタダやろ。
ここまでだったね。
いやいや、ただやって文句言われ
る。ただやで文句。あの寺見てみな、どないみんな気遣ってるか。
中山寺すごいもんな。うん、エスカレーターあるもんな。
まあ、ここまで行くとちょっとユニバーサルに近いけどね。
あれはすごいです、ね、
うん。まあまああれも一つの方。あっこもなんか三十何番の入ってるんちゅうだ
から。あ、そうですか。
札場に。だからまあ、あ、こう見習いとは言わんけど、ちょっとまあそういう配慮があった
のかな。まあ、場所がちょっと違いますけど、ね、あれはあの阪急宝塚線沿いですからね、
まあ、
なんたってね。
そらや
ここはな電車なんや、ここは。うんうん、
え
電車なんや。
国鉄や、旧国鉄。
JR か。
まあそうやな。まあバスやったら京阪、京都交通か。なんかね、そんなバスが来てるわな。まあそんなことで言
ったら、ね。人はどうでしたか、いっぱいいましたか。
いや、ほとんどなし。地元の人だけやった。
あ、なるほど、
うんうん、
まあ、あとは文雄
君だ。わしらはまあよそ者としてはわしらやろな、は
い、なるほど、
うん、よそ者は珍しかったんちゃうか。
お
あの札不署の巡礼の人もあんまりこう正月2日からは少なかったな。
あ、
まあ、多い時やったらあの千社札っていうんですか、あの人らほら、はい、なんかいろんなところに貼り貼りやん、ポンポンポンポンと札を
三本とかに貼ってるやつか、
天井とか、うん、あんな長い棒持ってきて貼ってある人がおるけど、そういうタイプの札
あれ棒持って貼るんですか。
そんなことどうして貼るんや。
いや、なんか脚立かなんか乗ってやるのかなと思って。
けるわ、そんなとこしたら。
そう、
多分ね、物干しだわみたいなもん、ね、
多分やろ、見たことないやろ。
見たことないけどね、
うん、適当なこと言うとあかんぞ。
いやいやいや、
俺も見たことないから
な。お前みたいな、そのアホか、そのカメラマンみたいなの持って行ってやら貼ってると思ったら俺間違いじゃん。
あ、そうですか、
はい、まあこれはあのどっちか本場か分かりません
。いや、なぜかというと、ちょうど文雄君の撮った写真の、
ね、あ、これも僕パッパッともうスナップやからよう撮れて
るんで、3メーターぐらいのはしごをですね、多分これ本堂かなんかに立てかけて、
うんうんうんうん、
ね、工事してはる人がいるんで。
そうやんか。
いや、だからこういう人が貼ってるんかなと思ったんですよ。
あ、こんな櫓を立てて貼って、あんな1枚のもあるために
1枚というか、まあ10枚ぐらい集まったらこう貼るんかなと思ってたんですけど、
あれはね、来た人を貼るんやで、受け入れで貼ってるんちゃうで。
あ、そうですか、
うんうん、お前に来た人が貼ってるんやで。
これ何の工事してんの。
これはね、わしも工事を思ってたらね、
はい、
後で分かったんやけども、
うん、
まあ、大きな行事がですね、実は1月の3日にあるんですよ。
次の日
にお仕事した。
何がありましたか。
言うてね、よっちゃんがあのメモどこに、
まあ、3日にあのお料理コーナーの収録がありました
ね。あ、まあまあまあ、もちろんせや、もちろんせや、いけへんね。
何がありましたか。
ね、いわゆるね、この高いね、もう本堂の屋根ぐらいのところに櫓組んでたでしょ、
はい、
で僕はこれ屋根を吹き替えたりね、
うん、
なんか雷はまあ落ちひんにしても、うん、なんかそんなことがあっての行為を思って聞いたらですね、うん、実は日課にですね、うん、なんで明日来あらへんかったんですかと工事の人が言わはって、
はい、
工事の人じゃなくてどうやら檀家の方やと思いますね、うん、お寺のね、
うん、
というのを明日ね、はい、この上にあの和尚さんとかあんな人が偉い人が乗って上からね札巻くんです。 ですよ、福札を。
ああ
で、これがその見本ですから言って、その福札が置いてた、で去年あのやった写真も置いてて、その写真と同じような櫓を今私たちが作ってるんやと。で建築工事のような人も、足場組む人もいてはったし、
なるほど、
そういう人が大々的なあんだけの大きな櫓を組むというのは、よほどその福札がですね、いい商品が当たるんでしょうね。
あ、福札ってそういうこと、
うん、福の書いた番号が入っとった札で、
富くじみたいなもんか。
あ、まあ、富くじいうか、まあ、上から巻いて、
はい、
餅巻きみたいなのやな。餅巻きやったら餅だけやんか。そうじゃなしに、いろいろ番号によっていい景品がね、当たると年に1回の
大振
る舞いが。
アホやな、
ほんまにアホなことした、ね、300件のね、僕らはもうあの配管料取られてブーブー言うてるのにやで、
まあ、や
もう3日に行った
らやな、まあ、だから文也君の300円がその景品に変わるんや。
まあ変わるかもわからんな。
そういうことや、
うん、まあわからんけど、
悔しいの。
うち4人行ったから1200件払ったかな。うんうん、僕はまあ一人分でいいんかいな思ったけど、よっちゃんはもう真面目やからちゃんとある。その代わり漁師をくれ言うてね、言うとったらしいんですけども、やっぱり取材費や、これも。
いや、それはそうや。
だからこれがね、受付の人がね、
領収書な、ええー、な、それてか考えたら、あの再選もほんま領収もらわなあかんな、あれ。
うん、こうなるとちょっと僕もあの
初詣の再選、
まあ、私らの友達も宗教の関係の人いてはるから、
うん、
あんまり物議はかましたないけどね。
そうですか、
うん、
だってあれ宗教人で税金ないでしょ。
まあ、それはそういうやっぱり心の問題扱ってはって安定をしてはるという意味があるから
ね、うん、いや、だからそうやったら別に領収出してもええやないですかね。
うん、まあ、あんまり再選で領収をもらうということは聞いたことないですね、
うんうん、
まあ、伏見稲荷なんかもね、要は京都銀行の人が、
うん、
もう初詣の再選を数えに行ってはるけどね、
やっとる
あの時京都銀行からあの領収を出してはるという話は聞いたことないわね。
あ、そうですか、
まあ、その辺はちょっとまず あんまり話題としては今日ふさわしくないと
思います。領収もらったん？
もうくれはったらしいけどね、はい、どうやらちょっとまだそのどんな領収書か見てないんやけども、
うん、ちょっと渋った、
うん、なんかね、ちょっと りょうちゃんに言わすと、もうちょっと愛想があってもええんちゃうかいなというね、なんか筆でなんかシャラシャラと書いてくれはるらしいんですけど、
はいはい、
まあ書くのもね、まあ、よう来てくれはりましたとかね、
うん、
そんな言葉があったらいいけど、何にも言葉もなしにですね、ただもうなんか義務的な態度でやってはったのがね、
うん、
せっかくこんないい宗教法人でいいとこいっぱい
あるのに、ね、天台宗でしたっけ、
天台宗やったら、
うん、
まあね、別に大阪から来たいで自慢するわけないんですけど、やっぱいっぺん言っといて
自慢にはならへん、
自慢ならへん、自慢ならへんけど、やっぱり言っといたらもっと宣伝してやな。
あ、なるほど、
うん、あ、こういう感じよかったですよ、
ま
あ、
ここでね、僕らが褒めちぎるかもしれないですから、ね、
そういうことでね、和尚さんも、
まあ、結果的にね、
やったでって
褒めちぎってないですけど、
か声かけてもこっちも向かへんかったもね、
あかんな、
うん、
USJ には程遠いです
よね。まあちょっとこれはね、皮膚化さなあかんなっていう感じがしましたけどね、
問題ですわ、
残念でした。まあ、うん、田舎のそれがいいとこかもしれません、いい意味での田舎の
いい
とこ
かもしれませんね、
めちゃめちゃしてないのがいいかも分からんけど、しかし正月ぐらいはね、ちょっとサービス精神のちょっともあってもええと思うし、まあ、小さい子供連れてたらですね、
お前
来てくれはりました、
誰
も一つも撫でてくれはったらね、
うん、
あ、ええお嬢さんやったやなと、気持ちないお嬢さんやったというのにはな、
うん、あ、文也君分かった、
何がね、
分かった、
お
なんで機嫌悪かったか、
お嬢さんかい、
うん、
何やねん、
年末忙しかった、
なこと
31日
31日、
夜更かししても
らって、夜更かししたで、それはマージャン寝てたんか、なことない よ、
いや、紅白見とって、
そうですか、まあこれも NHK が悪いんです。はい、まあそこらは結論にしまして、はい、残念ながらほんまにね、うん、あのニコの顔が欲しかったなっていうから僕もそういう感じしました。
あ、文雄君もそう思った、
うん、あまりにもなんかね、ちょっと、まあ、
よっちゃんだけやったらね、
まあ、よっちゃんはっきり言うから
ね、そうあの人ね、あのたまにこう衝突するんですよ、こう向こうの人と、
う
ん、
そうですね向こうの人
ガーンと言いますから、
まあそうですね、まあまあそれがあの人のいいとこ悪いとこ両方あるでしょう、
ね、領収くれとか言ってね、
うん、くれってそんな言い方しませんで、それは、うん、ただまあ本当に、ちょっとその辺の情けみたいなもんがね、
うん、
あればもっともっと
名前なんでしょ、お寺の名前、
え
お寺の名前なん
でしょ、もうええわ、もう何回も言ってるからもうあんまりあのいらんこと言わんときましょう。さあ、それで、はい、そんな感じでですね、まあ、入っていったんですよ、
お中
で、ね、俺ならもう途端にね、もう降りた時からやったけどね、はい、ものすごい寒かった、やっぱり5度ぐらい違ったんちゃうかな、大阪市内と息がね、
まあ、
真っ白けや、
いや5度では済まんのちゃうか、
いや
大阪市内やろ、
うん、
大阪市内
じゃここやん、ここや千里
な、
あ、
まあ、千里も結構寒いですからね、
まあ、そうです、大阪市内より寒い、
そこからさらにこう山ずっと北上するわけですからね、
霧がね、大阪でバーって出たこともありですね、まあ、車に乗ってると霧が出ようが、
そうそう、
最初雪が降ろうがなんちことないやけども、やっぱ降りてみると特にまあね、あの女の人ってさ 寒さに敏感やわな。
あ、そうですか。
両方も寒がってたし、よっちゃんも寒がって、もうあやねの口から白いね、
はい、
煙が出るぐらいのなんちゅうか
竜ちゃうねん
か、竜ちゃう
ゴジラみたいに言うた
ら、ゴジラって言うたから、まあ、それぐらいの
息や 息、
うん、息が出るぐらいの寒さやったから、ね、余計にまあ、ちょっと、まあ、機嫌的にイライラしてた
のもあ、ね、あ、まあ、そういうこともあったんかもしれないですね。
まあ、ありました、うんうん、それと、まあ、
寒さがね、うんうん、悪いですよ ね、
うん、ね、あのむしろ屋台組んでる人とかそういう人は非常に愛想のいい人でね、はい、気持ちよかったんですけど、ちょっと当事者がちょっとしんどかったなっていう感じ
で何回
も言いません。
まだ言うか。
言っておきましょうね。さあ、この穴王子でございますけど、西国21番所の札所でございますね。で、見どころとしては、三門の屋根のシャチの、まあ、瓦やね。それと、まあ、これは300年前の、はい、まあ、境内の様子とか、そんな感じがそのまま残っているという、
ね。まあ、そのシャチ、ここはそんなに大したことなかったよね、うん、
まあ
まあ、今見たら。
まあまあまあ、ものの比較や。
あ、そうですか。
うん、やっぱり、あ、こう、どうして、中心に見れば大したことあるけども、あれ、それは東大寺とかなと思っていったらね、それは比較すべきではないわな。まあ、そういう意味があったんと、
うん、
で、まあ、それとですね、ご本尊が身代わり観音菩薩でありますよということをね。この33札場所っていうのはね、全部観音さんがテーマになってるんですよ。
ああ、そうなんですか。
いろんな観音さんがいやはって、
はい、
観音さんちは33ぐらい、そのいわゆるな、
うん、
いろんな姿を変えて、我々庶民の病気を治してくれはったりやな、身代わりになってくれはったりするというようなことが、この信仰の始まりやね。
あ、そうですか。
うん、そういうことです。
全然知らなかった
です。まあ、それは知らんやろね。
そら、まあ、知らんやろね。
わしも急に勉強したんですが、
はいはい、あの四国は結構有名ですけどね。
そうですね。だから、まあ、四国が有名で、
うん、
この33箇所巡り札場所がですね、昔は非常にこう有名だったんです。四国よりも有名だったんですよね。
あ、そうなんですか。
もちろんもっと四国より早いでしょ、ここできたんが。1200、300年前にはね、そういう制度ができたと言われてますね。まあ、
1300年前のお寺でしょ、今回のやつが。
まあまあ、ね、事前によりますと700何年に、このお寺できたということですよ。間、まあ、いろいろとね、
うん、
まあ、盛衰があるわな、
うん、
まあ、一旦亡くなったりまたさ、あるんやけど、事前によるとそんな感じで、うん、705年のですね、創建ということで、慶運2年というんですか、文武天皇というんかな、まあ、文章の文に武士の武と書くんですけども、この方が直眼なさってですね、
なるほど、
当時のまあ政府の偉いさんの大友の古丸という人が、
うん、
ここに薬師如来をまず持ってきたということですよね。うん、これ薬師如来やから、
うん、
いわゆるその観音さんとちゃうやろうかということがあんねんけども、うん、なんで観音さんがここに祀われるようになったかというとですね、この薬師如来が非常にまあ言うことを聞いてくれはるというか、病気を治してくれはるということがありがたかったということと同時にですね、
はい、
今度まあこれ奈良時代にこれ創建されたわけやからな、で平安時代になって、
はい、
ものすごくここの寺に物語が面白い物語がいっぱいあって、
泣くよウグイス平安京。
あ、そうか、
はい、
うん、そうねやな。ほんで平安時代になってですね、今度このここはね、曽我部という場所ね、この辺が、
はいはい、
曽我部さんという人もいてはりますけど、
そうですね、
亀岡市の曽我部という場所であって、
あ、
ここにですね、この赴任してきたですね、
はい、
まあ、あの軍の司っていうんですかね、中央からやってきはったのね、
うん、
曽我部軍という軍を治める人のですね、宇治の宮成さんという人がおったわけ。まあ、これ人の名前ですよ。突然この創建の話入っていったけどね、はい、うん、宇治の宮成さんという人がおりまして、
うん、
この人が、まあ、あの今昔物語なんかにこれ出てる物語で、
うん、
まあ、その辺からまあこのあの王子がいかに有名やったっていうのが分かるわけやけども、ここに赴任してきはったんですけど、この宮成という人が非常に、まあ殺生好みで、
うん、
まあ、ちょっと癖の悪いっていうのが乱暴の人やったよね、
うん、
まあ、今でもそういう政府のから来た人で乱暴な人が、まあ、江戸時代にもおるし今もおりますからね。でそんなんでこの人がですね、
はい、
ただ奥さんが非常に、まあ、乱暴者の奥さんにね、あの婿さんにもう、まあ、本当になんか聖女のような奥さんがついてはったらしいんですけど、この奥さんがこの宮成があまりにひどいことして、まあ、人に憎まれておるからやね、
うん、
まあ、ここに一つこの人をもう改心させなあかんということで、
うん、
まあ、都の都っていうのは京都やな、
うん、
京都の武士さんで有名なね、寛政さんという人がいてはると、
うん、
感情の寛に世の中の世と書くんですけどね、この人に、まあ、お願いしてですね、
はい、
あんたまあこの辺の人に詫びるということと自分も精神を入れ替えるために、
うん、
これ観音菩薩をですね あんた作ってもうて、うん、ここにお参りしましょうやということになったらしいです。お祭りしましょうことになったわけね、はいはい、でそれでその、この宇治今井さんの奥さんの企画で、うん、観音菩薩をあの都の仏師 の、うん、の関西さんに来てもうてここで掘ってもうたわけなんですよね、
うん、
で掘ってもうてやっぱお礼せないかもな、
うん、
当然このプロの武士の人やから、
うん、
でそしたらその時に、まあ、あのこの宮成というそのヤクザモンがやな、
うん、
あのなんかごつ立派な馬を持っとったらしいやね、
うん、
馬をね、まあ、今で言うたら、うん、まあキャデラックみたいなもんやろな今キャデラックもないか、まあ、今やったらないしコルシェか
フェラーリにし
とこうフェラーリかコルシェかなんかまあそういうなもん持っとってやな、はいはい、これやったらまあこの武士さんにあげても失礼でないからやで、お礼にこのポルシェをあげようということになって、う
ん、フェラーリ
をあげようということになって、
うん、
でそのフェラーリに乗ってですね、
うん、
まあ完成した暁にお井の坂のあたりを越えて京都へ帰ろうとしてはったわけやね。ほなこの宮成はまだこれ感心しとらへんかったよ俺それでやな、ね、こいつはこの宮成はやで
こいつ悪もんやな
悪もんやこの夢を持ち出してやな今度お井の坂で待ち伏せしてやで俺それ自分のフェラーリが押しなってあんな坊主にフェラーリなんかやれるかいということになってやなったんや、
まあ、たまにフェラーリ乗ってる坊主おるけどな
そうですかまあそれ現実と一緒にするなよお前がフェラーリ言うたけど本当馬の立派な馬やったんやけども、
はい、
馬が押しなってやったんが
フェラーリ
嫁さんはそのフェラーリをあげてでもありがたかったということでこれもまあこいつの、まあ、心情を改心することになった
らいいと、まあ、だ嫁の前ではええ格好しとったけどなんかちょっとこうい
や抑えられとった嫁にな
あそうかで嫁と離れてから、う
ん、
やっぱ
っいい急にムラムラっと来てあんなクソ坊主にやでクソ坊主ちゃんはその武士の人に、
うんな
うん、やれるかいということになって でそのお井の坂のところで待ち伏せしてやなそのフェラーリに乗った坊さんのところにやで、うんうんうん、胸にやな矢をバサーッと刺して殺してしまったわけやね
殺したんです
か殺した
うわ
で殺してそれ死体ほったままにしてやで、うん、自分はフェラーリに乗って今度帰ってきてずーっ
といやそれ
え
めちゃくちゃやんそいつ
そう物語にあんねん
こんにゃく
物語とか悪いやつやで、
うん、
で帰ってきたらやななんとまあびっくりしたことこの辺からまあこの宮成も会心の情が起こってくるわけやで
遅いな
まあ遅かったけども遅かったけどもやっぱり
何がありましたか
帰ってきたらその家にあったやな観音菩薩をあのがあったやろ、
はいはい、
新しい掘ったやつやん、
はい、
その観音菩薩の胸に矢が刺さっとったやでそっから血が滴り降りてたわけやねほんでこれはえらいことやということで、
うん、
しかも連れてきた馬もやないつの間にかそのあいつがわざわざ引っ張ってきてフェラリーか持ってきたのにやな車庫からおらへんなって思ってやで全然おらへんなったからこれは何やということになってやね、まあ、そこでドキッとしょったやろな、
うんうんうん、
まあそれで、人を使いにやってやなその京都の武士さんのところ家行ってやで、
うん
実際どうなってるか見てこい言うて、うんうん、部下を見に行かしよったら、
うん、
なんとその家にフェラーリがあってやでで坊さんもねあ坊さんじゃ武士さんもニコニコ元気にしてはったと
おかしい変な話やな
おそういうこと
や殺したはずやのに
殺したはずやのにでそれ帰ってきたらやで、
はい
まあ、そういうことが分かってきてやな今度またそのその辺でまあだいぶグラグラ仕掛けたけど自分の行為みたいなもんがね、
うん、
ということは何があったかというと、
はい、
もしもこのフェラーリというかその物資をあいつが殺しとったらやな、
はい、
大きな罪になるやんか、
うん
ね、だからその罪を、
はい
まあ、免れたわけやこれ殺した一瞬はもうよくに狂ってやな、
うん、
フェラーリを下に殺したけど、うん、ふと考えたら大変なことになるわねこれ
は打ち首やな
打ち首
一族、
うん、まあそうだったかも平安時代から刑罰どうなったかわからんけど、ね、そんなことがあったんやけども、
はい
その観音さんのやなそういう身代わりで、
うん、
自分がその矢を胸に受けて、
うん、
血を流したけども武士はそのまま帰ってで、
うん、
でフェラーリも向こう行っとったとでフェラーリを、まあ、もしもこの家にあったらやな盗っとにもなるわな、
はい、
フェラーリを取った上にやで、
はい、
武士を殺したこれはもうどうしようもないぐらいこいつはもう晒し首になったと思うんやけど
ね、
それをまあふとこいつもアホとちゃうだよね考えたらえらいことしたということで、でまあ仏像に入ったと言われてるわ仏像中は王さんになったって言われてるんやけどねでそしてある時にまあ間もなくやけども、
うん
まあ、夜寝てたらやなその観音さんがやで、
うん、
このいわゆる夢枕に待ってやな、
うん、
お前に打たれた胸の傷が痛んで寝られへんと、
う
うん、せやからわしはやな、この近くに有名な、まあ、薬師如来がいてはるので、
うん、
その近くまで連れて行ってそこで治療してくれるように頼んでくれって言ったわけ、
うんうん、
その薬師如来というのは、
はい、
もともとそのあの王子の本尊やった薬師如来やったので、その薬師如来の本尊の横に、まあ、ちょっとした仏間を作ってやる、
うん、
そこにこの皆に傷ついた矢で、観音さんを収めたわけやな。でその観音さんは、まあ、いつの間にか知らんけども、まあ、そのあの王子の、まあ、もちろん肘観音も矢にあるけども、
うん、
主に一つの、まあ、観音さんの、まあ、大きな主なる仏さんにならはって、
うん、
でその33箇所を選ぶときにはね、こんな物語があって、こんなありがたい話があるときやったらこれを入れなあかんなということになって、33箇所の札場に一つに選ばれたという。
なるほど。
そういう物語が長くなりましたけど、
うん、
そういうことがあったわけです
よね。面白いですね、
うん、でせやからやっぱりその観音様でもがやな、
はい、
やっぱありがたがあるぐらいの薬師如来さんは力を持ってたと。
そうやな。
でしかもその観音さん自身が、
うん、
まあ、宮成も助けたし、
うん、
まあ、他の奥さんも助けたし、
うん、
でまたその観音さん仏師さんも助けたと。そんな人なら頼りになる人やという仏さんやということで、うん、ここがうわーっとその物語というか、まあ、一種の、まあ、新聞の大記事みたいなもんやな。こんなんがダダダーっと世間に広まってやで、みんながまあ頼ってくるようになって大繁盛して、うん、今も繁盛してるというのがこのあのお寺ということやわ
ね。なるほど、
うん、まあ、それは、
まあ、面白い物語、
ね、営業にも物語というか、まあ、ようできてるというか、
うん、
まあ、昔やったらもう 100% これ信じられたと思うしやで、
うん、
まあ、それで次々と、まあ、来たということやね。でこの33箇所のその観音さんの霊場というのは全てに大体そういうような物語がついとって、しかもその一つ一つにね、ご栄華という歌までついてるわけやね、うん、テーマ、そのお寺をテーマにした歌がついて、まあ、お経みたいなもんやけど、
うん、
それをみんな口ずさみながらやな、33箇所を、まあ、悩み持ってる人とか病気の人とかですね、
うん、
あるいは家内安全を願う人とかいうのがどんどんどんどんと、まあ、江戸時代の初めぐらいからで回るようになったと、うん、最初はまあ貴族とかね、
うん、
まあ、いわゆるその天皇陛下あたりが最初回ってあったわけやけどね。それでまあこういう札場所が成立したということと、
なるほど、
まあ、現在のあのおじらの様子みたいなのがちょっと分かってきたわけですよ、
ね、今ちょっとあの西国33章巡礼の旅っていうホームページ見てるんですけど、
ああ、ありましたか、当然あるわね、
はい、うん、そしたらもう、うん、あの南は和歌山、
和歌山ですよで、ね、和歌山の滝のある寺や、
なんていうのかな、これ西岸
都寺、
都寺か、
うん、西岸都寺、これすごい有名や
ね、それは一ちゃん南で、
そうそう、
北がね、
はい、
これ何県、
岐阜県ちゃうか、
いや、ちゃいますね、これ。
あ、姫路
京都府宮津市。
うん、宮津、ね、宮津だよね。宮津の何ちゅう寺やろな。成合寺。
はい、成合寺。
これは有名な、もう超有名な寺やね。
あ、そうですか、
うんうんうん。
岐阜の方にもありますよ。
岐阜はね、それ一番橋やわな。
いっちゃん最後ですね、
岐阜。これは近畿地方ではないわな、
はい、
岐阜は。まあ、大体近畿地方の33箇所っていうのを選んで、33の札橋を作ったんやけども、ここだけが、はい、まあ、ちょっと岐阜県に外れたわけやね。
岐阜県義母郡ですかね、これ。これ伊保郡か、これ伊保郡、
あ、そうやろうね、
ちょっと分かんないですね、うん、
ちょっと難しいね、
はい、うん、加減寺、カレーのカニ、
谷久美山、
加減寺かな、花加減寺、
これ振り仮名欲しいね、僕も分からん、急に言われたよね、まあ、谷久美というのは有名なとこでね、ここはまあケチ岩というか、ここへ行って最後の33箇所のお参りがまあ一つ反省するってこと、
なんか僕らの近くやったら、
はいはい、
例えば総持寺があったりとか、
うん、この上の海の
あの勝王寺とか、でさっき話出ました中山寺、
もうこれもうみんな超有名な、まあ、それこそ手間寺みたいなとこばっかり、
うん、六波羅蜜寺もね、
あ、
京都で言うと、
すごいです
ね、で清水寺もあります
し、うん、清水寺はまあ一つの名所やろな、
ね、これね、結構いろいろあるんですね、知ってる寺がね、
勉寺とかね、
はい、
まあ、いろいろあります
よね、まあ、滋賀県にもありますしね、
うわ、滋賀県もいっぱいあるでしょ、
滋賀県ね、31番目、
あ、そうです、
長明寺、
あ、長明寺、これは、は
い、これ僕ら行こうとして結構行けなかった
か、行けなかったですね、
孤島の方ですけどね、
ね、半島のとこにあって、
そうそうそう、
雪で行けなかったよね、そうそうそう、ここはね、
で観音勝寺って読むかな、これ、これも、あの、
うんうん、
滋賀県ですね、
あ、そうですか、そうですか、まあ、
東近江市、あ、違う、近江八幡市、
近江八幡市ね、
はい、安土町、
あ、安土のね、
あります
ね、まあ、どこ見ても、
はい、
まあ、まあ、いわゆるその日本での有名な寺が全部選ばれてるわけよね、最初はね、できた頃はね、どこの寺っていうことは決まってなかったらしいですよ、
あ、そうなんですか、
で、できた時をね、まあ、これ、百科事典に僕見たことやから、
筑後島にもありますね、
筑後島も、
あの宝厳寺ですかね、
そうやね。あこはもう船で行くとこですよね、
はい、滋賀県ですよね、
うんうん、あの最初はなんか養老年間っていうんですか、
はい、
717年ぐらいの話、養老の滝の年間やから、
あ、岐阜県ですね、
まさ ね、アコが、まあそのまあ、あの名前がついてるのはその養老年間にアコが発見されたっていうんですか、ああいう物語があったわけやね、お酒になったっていう物語やけど、その養老年間に大和の長谷寺のね、失礼、大和の長谷寺の、まあ、徳道上人っていう偉い人がおったらしいんですけど、この人がねその病気になって、もう仮死状態になったわけ、もういよいよあかんないうことになって、死にそうになったんですけども、メイドまで行ったんですよ、行った、メイドまで行った時に、まあ、そこで閻魔大王の前に、まあ、引きずり出されたちが、まあ、裁判を受けたわけよね、そしたら閻魔大王がですね、お前まだまあ来んでもええって言われたらしいんですけども、うちの兄貴もそんな話しとったわな、今閻魔大王が出てきた言うとったんですけども、結局あの人はまあ死んでまいりましたけど、ね、この徳道上人は閻魔大王からですね、お前まだ死なんでもええと言われて、で日本にはですね観音の霊場が33箇所あると、
お、
それをで巡拝する者はみんな救われると、お前もまあ今ここまで来たけども、その33箇所を巡ったらですねもっと長生きができるぞということを言われたらしいですね、でそしてその時に、まあ、目が覚めたっていうんですか、仮死状態からポッと目が覚めて息を吹き返してですね、でそれでからが縁になって巡礼を始めたというのがこの33箇所のきっかけやという説が一つと、もう一つの説は火山天皇という人がいてはったんですけども、984年ぐらいの方なんですけども、これ石川寺という寺のですね、これね、あの仏願という商人さんと諸者願の聖空さんという商人さんあたりからですね、霊場の、まあ、巡礼の苦徳がこんなたくさんいろんなことがあるんですよということを聞かされて、火山天皇ならわしもやろうということでね、この人が始めはったと、この2つぐらいがそのこの33箇所霊場の始まりらしいんですけども、あのこれではまあ始まったんですけど、その時はまあ貴族の人とか偉いさんが巻いてはったんやけども、まあ、大体これがだんだんだんだんと、33箇所はどこにするかとか順位が決まったりして整備されてきてですね、結局まあその何ていうか江戸時代の初めぐらいからですね庶民も参れるようになったということで、33箇所の信仰が固まったということでしょうね。その一つが、まあ、あの王子という有名な、まあ、亀岡のお寺やったわけです、ね、
どうしましょうか、もう時間ですけど。
わかりました、
寝仏行く、
ああ寝仏な、
もうええか、
いやいやええかっていうか、まあ、あのもしも皆さん知りたいかったら、まあ、ちょっとぐらい
どうなるもうみんな眠たがってると思うから、
もうやめとこう、
ね、あのまた次回ぐらい、ね、話したらお願いします、
はい、やめときましょうね、まあ、そんなとこで、意外な大発見が続きまして、亀岡というところがやっぱりただの場所でなかったということもよく分かりましたし、うん、まあ、だったんじさんはじめ面白い人がたくさん出てくる場所だということもよく分かりました。